フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私 S です。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週はですね土曜日、東京の池袋ライブインロサの方でですね、もう春ツアーももう本当に終盤ですね、に入ってきまして、バンドでのライブでございました。もうなんかねホンダが、セットリストをものすごい曲詰め込んできましてね、26曲ねえ、なんとか歌い切りましたけどね。でもすごく楽しいライブでございました。もう、お客さんもすごくたくさん来てくださって、それでね、終演後に、CD とかね、カレンダーとかこう、物販ってやつで売ってたんですけどもね、お一人お一人こう挨拶してたらね、初めて来ましたっていう方が、なんか、ものすごくたくさんいらっしゃって、もう、嬉しい限りでございますね。もうこれに懲りずまた2度3度と来ていただけると非常に嬉しいなと思っております。そして翌日曜日6月9日ですけどね、僕は一人で大阪へ行きまして、ベーシストの石川俊介とですね二人で俊ちゃんエースちゃんというね、まあ僕のいつも単独班というタイトルでやっておりますアコースティックライブに、まあ石川くんがベースで参加してくれるというね、でもちろんこう各曲でベースソロをですね弾いていただいて、これがまたねすごく1年ぶりになりますけど、あでもそうか、クリスマスの時にちょっと京都のラグでワンコーナーで何曲かねやりましたけどもね、でもフルサイズの俊ちゃんエースちゃんとしては1年ぶりになりまして、これがまあ石川君も僕も忙しいんでねなかなかできないんですけど、でもまたずっと続けていきたいですね。お客さんも本当にたくさん入ってくださってありがとうございました。前の日26曲歌ったその翌日だったんですけども、なんとか頑張って、頑張って歌い切りました。さてですね、先週ちょっと環境についてね熱く語ってしまいましてですね、全然お便りが読めなかったんでね、今日はお便りたくさん紹介しようと思いますね。早速行ってみましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。先日メールを読んでもらった札幌のユギです。 S さんが働きながら子育て本当にご苦労様ですって言ってくれて、旦那にももらえないねぎらいの言葉を S さんに言ってもらえるなんて、もうこの先10年くらい、これだけで頑張れそうです。働くお母さんあるあるなんですけど、ちょっと先の方に楽しい予定を一つ入れておかないと毎日を乗り切れないんですけどね。なんかすごくわかる気がするな。私にはフェイストゥーエースのライブがそれだったんですけど、今回郡山ライブに遠征するって決めた時、一念発起して前から気になっていた方にある、 人差し指の先ぐらいのシミをレーザー治療で取ってきました。ああ、ほっぺたにね、ちょこんとこうね、まあ、そんな気になるほどじゃないですけどね、落ち着くまでに3ヶ月ぐらいかかるとは言われていたのですが、2ヶ月経ってもはっきり残ってるんです。6万もかけたのに失敗なの？と思い、私よりもずっと若いのですが、レーザー治療の経験のある同僚の M 子さんに相談したところ、主任さん、ライブのためにシミを取るって向こうからは見えないからと笑われました。それでも必ず、消えてくるよという、アドバイスに勇気づけられて、ケアを続けていると、ライブの2週間前ぐらいには綺麗にシミがなくなったんです。あ、よかったですね。6万かけた甲斐がありましたね。もうルンルンで、あとは当日を待つばかりだったのですが、ライブの2日前、変な寝癖がついていた前髪を直そうと、ヘアアイロンを当てていたら、間違っておでこにジュッと職場に行き、2時間ぐらい経った時、鏡で見たら赤くなっており、半日くらい経つと黒くシミのようになってきました。私ってバカ。あんなにお金と時間をかけてシミを取ったのに、もっと大きな火傷を作って当日を迎えるなんて。昨日に戻ってやり直したいと嘆く私を、M子さんは、大丈夫。向こうからは見えないから。と腹を抱えながら慰めてくれました。私がライブのために6万もかけてシミを取ったのに、もっと大きなやっけどを作った話は、なぜか職場のいろんな人たちが知っています。M子さんが広めたんですね。ライブでは誕生日が近いのでサインの横にハートマークつけてくださいって頼んだら、クラゲさんが、サインのクラゲをろうそくを立てておめでとうと書いてくれ、ハートマークもつけてくれました。嬉しくて帰ってから M子さんに見せたところ、こんなに手厚いことしてくれるんだ。そりゃあ、シミも取りたくなるね、と納得していました。そうなんです。フェイス2エース、ものすごく手厚いんです。その上、エースさんのコメントですもの。この前の放送を永久保存版にして、次のライブの予定を夢に見ながら、また頑張れそうです。ありがとうございました。ということでね、ユギさんね、本当でも、働きながら子育てって大変だと思いますよ。それで、子育てだけじゃないじゃないですか。家事もあるでしょう。世の中の男性諸君が分かってないね。主婦のね、家事で家の中、こういろいろやるでしょ、洗濯だ炊事だね。で、家の中にずっといるから、まあ楽ちんじゃねえかよなんてね、思ってる男どもがね、結構いるんですけど、家の中はもうあっちこっちもう洗濯物取り込んだりとか、こう歩き回るわけでしょ。この歩数がね、あれですって、外回りの営業のサラリーマンに匹敵するぐらいの歩数を歩いてるらしいですよ。運動量だってすごい重いもん運んだりね。ねえ、ですからね、ねぎらいの言葉ぐらいかけてあげましょうよ。改まってね、いつもありがとうなんていうの恥ずかしいっていう、男の人いると思うけども、もっとなんか、さらっとね、なんかその一仕事、奥さんがなんか終わったら、ああ、ご苦労様とかね、軽い感じでいいから、なんかしてもらったら、ああ、ありがとうっていうのを習慣づけて、ね、言葉に出してあげた方が絶対、いいと思うんだけどな。ね、でも、頑張ってくださいね。また、やけどが治った頃に。お待ちしております。さあ、もう一つ言っちゃおうかな。こんばんは。新潟県のみきと申します。春ツアー郡山、仙台参加させていただきました。毎日毎日フェイス2エースの曲を聴いておりますが、やはりリアルなお二人は、お二人の音は、もう、春満載の曲たちのキラキラ感、エースさんの柔らかく伸びのある甘い声、美しすぎるファルセット、なんだかいつにも増して素敵に思えて、すごくすごく丁寧に歌われていましたよね。思わずヒャーっと取り乱してしまいそうになりました。郡山の音ってすごく好きだな。ねえ、いいでしょう、郡山ね。ピークアクション。ねえ、迫力もあるのに柔らかくて、クラゲさんのお声が、コーラスがすごくよく聞こえて、そしてパワーアップしている音のキラキラと相まって、私の中の春はすっかり花盛りとなりました。私の住んでいるところではまだ桜咲いてないのに。ところで、あ、これだいぶ、まあ、ね、春ツアー5月ぐらいですから、そうか、新潟ではまだ咲いてなかったのかね。ところで、昨年の瀬取りでの春シリーズの並びがすごく素敵だったので、今年はどうするのかしらと思っていたのですが、もうこう来ましたか。またまたクーってなって、 あまりに綺麗で綺麗すぎて、お二人の姿をこの目にしっかりと焼き付けたかったのに、うっかり目を閉じて聞いてしまいました。エースさんとクラゲさんの手って何かキラキラ粒子でも出ているのかしらね。本当はお二人とも妖精さんか何かで、妖精の粉とかをばらまいちゃってるじゃないですか。あんなに綺麗な空間を作れるんだもの。聞けば聞くほどライブに伺えば伺うほど好きになってしまって。次は上田まで参加できないのに寂しいな。でも新譜があるから、とりあえず耐えられる。そうそう、仙台ではお二人へのサプライズもあってとても楽しかったです。2回目のアンコール、出てきた時のクラゲさんの表情、あんな顔初めて見ました。エースさんもすごく嬉しそうで喜んでくださって、私たちもとっても楽しかったです。本当に本当に楽しかったな。キラキラして暖かくて弾けてスパークして、エースさんクラゲさんありがとうございます。お二人にはいつもいつも感謝しかないのです。そしてね、感謝とともに伝えたい言葉はもうこの一言に尽きます。ずっとずっと大好きです。ありがとうございます。飽きるとか嫌いになるとか考えられないな。大好きです。他に何て言ってよいのかわからないということでね、ありがとうございますね。そっか、いや、なんか本当嬉しいですね、こうやって言ってもらえるのはね。ライブ新潟なかなかね、ちょっと行けなくて、申し訳ないんですけども、またね、上田、そうかそうか、上田でまたね、浴衣ライブを、7月にやりますんでね、楽しみにしててください。では、ですね、新潟のミキさんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聞いてください。フェイス2エースで早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて、校舎をそっと抜け出した。港の桟橋見下ろす丘へ、された二筋の功績さえ愛おしくて、君を乗せたあの船、島陰に街にも届くだろうか。卒業写真にも写らず船に乗る。
はい、先ほどのね、新潟県のミキさんのお便りでね、あれですね、僕たち東北行ったのは5月じゃなくて4月でしたね。すいませんでした。それでね、お便りにね、ちょっと続きがあったんですよ。東北ね、ツアー来てくださって、帰ったら桜が咲き始めていたんですよ、ってね。出てくる時はまだまだだなーって思っていたのに、なんなのこのタイミングということでね、やっぱりエースさんとクラゲさん、お二人って舞い降りたフェアリーさんですか実は、なんてね、書いてありますけどもね。こんな汚れちまった妖精はいないぞ。さあ、またね、お便りをどんどんね、先週本当にお便りいつも読めませんでしたからね、言ってみましょう。これは、神戸の京子さんからいただきました。六甲の山々は日増しに緑を濃くして、海の色も冬の灰色から空の青さを映していきます。年に一度のお楽しみ、チキンジョージ3デイズ、バンドでは令和初、お疲れ様でした。 3日間でいろんなアレンジを聴けてとても良かったです。ここでしかお会いできないファンの方もいらしたり、出会いがあったりもライブのもう一つの楽しみです。急な気温の上昇もあり、どうぞ、お体に気をつけてください。次のライブも楽しみにしておりますということでね、キョコさんありがとうございます。同じあの 3days、ね、のお便り感想が来ております。岐阜県のふみえさんからのお便りです。ごめんください。 A さん、クラゲさん、こんばんは。5月9日名古屋特造、11日神戸チキンジョージ、翌12日神戸チキンジョージでのライブにお邪魔させていただきました。 A さん、4日間お疲れ様でした。そうですか、もう8回目になりますか。私は、初回はチキンジョージの、単独班と翌日のバンドライブのみの参加でしたが、2回目からは初日の名古屋に行き、次の日は行かずに、その翌日のチキンジョージの単独班とさらに翌日のバンドライブに毎年参加させていただいてます。始まった頃は単独班の段階で S さんはマッチが燃え尽きそうになってて最終日のバンドライブではマッチの燃えかすになってて、ライブが終わった時には燃えかすさえ残ってない状態に。そんな A さんを応援したくて、少しでもこちらから元気を届けたくて毎年神戸まで行ってました。さすがに名古屋プラス神戸3日間の計4日間もライブには行けないので、タン、うん、タン、タンでしか参加できませんでしたが、それでもきつくなってきたお年頃、8回の年月を感じます。年を重ねるのはお互いにですからね。いつもボロボロになってる A さんが今年は3日目もお元気そうで、ステージに登場された時のエースさんのお顔があまり疲れてなくて安心しました。それは疲れてるのはわかりますよ。私だってボロボロでヘロヘロですから。けど、ライブが終わった後のエースさんはこれまでの中でも一番じゃないかっていうくらいいい表情をされてました。よかった。エースさんもだけど、クラゲさん、右手大丈夫ですか？ぶつけてましたよね、なんかね。クラゲさんが体を張ってまでライブを盛り上げてくださるから、より一層ライブが楽しいです。ありがとうございます。単独班の日の、スタッフさんからの翌年の日程発表と、エースさんからのスタッフさんへの瀬取りの表記が、これまたチキンジョージならではの楽しみです。こういうことをできるのって、こういうことが楽しんでできる関係っていいですよね。一見バカみたいなことを真剣に考えて、いくつになろうと何年経とうと、バカみたいなことを真剣にやって楽しむ、私は素敵だなって思っています。個人的に怪我まみれの満身創痍でのスペシャルデイでしたが、気持ちは晴れ晴れしてます。どうもありがとうございました。 S さん、来年も再来年もその次も頑張ってくださいって言ってね、ありがとうございます。結構ね、そうですね、やっぱり8回目になるとというか、それまでね、本当に毎年100本以上のライブをこなしてきて、ライブ耐久力というかね、ついてきましたね。この調子でいけるといいんですけどもね。あとはもう年齢との戦いでございますねでも頑張ります。楽しいからね。もう本当に楽しいことを職業にしてるんで、ストレスというものが全然ないんでね、もうそれが救いでございますね。本当皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。もう一ついきます。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。5月に行われました毎年恒例の神戸チキンジョージ 3days の1日目と2日目に参加させていただきました。私の令和初のライブ。このイベントに初めて参加したのは去年。もう1年経ってしまったんですね。去年のライブがとても良かったので、友達にプレゼンをしたらぜひ行きたいとのことで、今回は兵庫県在住の友人と東京都在住の友人、そして私の3人でお邪魔しました。特に東京在住の友人はフルでコレちゃん、エースちゃんや単独班を見るのは初めてで、とても楽しみにしておりました。1日目のコレちゃん、エースちゃん、安定のというか、やっぱりというか、期待を裏切らない、コレカタさんの空回り MC エースさんは稀に見る空回り MC とおっしゃいましたが、最近よく見る気がしてしまうのは気のせいでしょうかコレカタさんの曲、オランウータンツイストの後に、これ方さんが多分なんですけど、オランウータンの真似でウホウホとやったら、客席に微妙な空気が流れて助けてエースちゃんの SOS。 エースさんは自分で撒いた種でしょとそっけないお返事また日暮らしの曲振りの時は、これ方さんがかなかなかなかなとやっているのに誰も反応してあげない放置プレイもう涙流して笑いました。 終演後にフルのコレちゃんエースちゃん初めての友人に感想を聞いたら、長谷川さんがコレカタさんを見つめる顔が生温かくて優しい。コレカタさんのカナカナが何気に日暮らしの曲の音階と一緒だったとのこと。私的にはコレちゃんエースちゃんでは初めてブリングユーバックトゥミーで腕を振るワイプをエースさんの煽りでやったのが楽しかったです。コレちゃんエースちゃんでもっともっと客席で体を動かしたいななんて思ったりして、2日目の単独班では前日演奏した曲も聴けて、なんと聴き比べができてしまうお得感がありますよね。コレちゃんエースちゃんではコレカタさんのアコギのソロで始まりバンド演奏となる街の日、そして重厚感のあるノスタルジアや日暮らし、それが単独班だとエースさんのアコギのみで聴けるなんて、なんて贅沢なんでしょう。広いチキンジョージに感情のこもったアコギとエースさんの声が響き渡り、全身が包み込まれます。箱によって本当に聞こえ方が変わりますよね。今回もしかしてどの曲も感想や歌い方など少し変わったような気がしたのですが、気のせいですか。意識してないけどなんか変わっちゃうことってありますね、うん、特に一人なんでね、うん。前に お伺いした単独班は平成だったから私覚えてないのかも。この日に毎年恒例の来年のチキンジョージ 3days の日程が発表されましたね。また行けるように調整して仕事頑張ろうと思いました。そうそう、大事なことを忘れていました。私 A さんが神戸でライブを、やってくれるから神戸に行こうと思ったんです。ライブがあるから兵庫に住んでる友人に会えるし、その輪が広がって一緒に東京の友達も来てくれたし、神戸観光してライブ見て美味しいお酒と食事を囲んでライブの感想を日付が変わるまで語り尽くす。郡山の時もそうでしたが、大人になって、友達と待ち合わせして遊ぶって楽しい。こんな素敵な機会を作ってくださって感謝感謝です。大事なことなので2回言いましたね。そして、友達たちから、エースさんへの伝言。エースさん、めっちゃかっこよくて、めっちゃギター上手くて、めっちゃ歌上手だった。託された言葉、ちゃんと届けました。ありがとうございます。ね、せっかくの 3days だったのですが、日曜日のバンドは次の日のお休みが取れず断念。その代わり、6月の池袋に、その東京の友達と行きますね。あ、先週ね。来てくださったんですね。残り少なくなった、今年前半戦のスケジュール無事に走り切ってくださいね。ね、本当にありがとうございます。なんかそうやってね、例えば神戸だったら神戸来て兵庫の在住の友達と会ったりっていうのを楽しんでくれるっていうのがね、ライブ以外に何かそのねプラスアルファ楽しみがあるっていうのは、これまた僕らとしても非常に嬉しいですしね。で、また土地土地の美味しいものを食べて、美味しいお酒飲んで、ああ、もう本当は、いいですね。そうそう、本当に大人になってから、そういうなんか友達と待ち合わせて遊びに行くとか、いいですもんね。楽しいですよね。大人の遠足ですよね。この前もなんかお便りでそんな、表現がありましたけどね。はい。ということで、ですね、りんともさんからね、リクエストをいただいております。新しいアルバム強化月間が終わっていたら、この曲をお願い、したいです。単独班でこの曲を聴くとなぜか涙が浮かびます、ということでね、今日の、2曲目聴いてください。 Face to S で I Know
We'll be right back.
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ね、本当にあとわずかあと5本かね、ライブがん、ちょっと待って、そうだよね、京都、大阪、静岡、岐阜ね、あと5本で、終わってしまいますけどもね。なのでそれが終わるとまた、まあ、楽しい楽しい、浴衣祭りがございますからね、ぜひぜひまた参加してください。よろしくお願いします。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。もうライブの感想とかね、だけじゃなくていいですよ、何でも結構です。お便りお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道、雲を追い越すよ。